そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。そこアニ増刊号、今回は2019年6月1日に発売になりましたライトノベル週末何してますか遺伝リーディアスプレイより著者の彼野明さんをお迎えしてお話をお伺いします。今日はよろしくお願いいたします。
はい、いつもの彼野明です。今回は番外編ではありますがいつもの流れで読んでいただきました。今日もよろしくお願いします。
改めまして、今回のゲストは、週末何してますか遺伝リーディアスプレイの著者、彼野明さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。遺伝という形になりましたね。こんな感が出るとは、という、毎回こう、一回考えにふけらなくちゃいけない流れになってしまいますけれども。
間も空きましたしね。
そうですね。私に子供が生まれました。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんです。それで私ちょっとしばらく、この週末何してますか特集お休みさせていただいたので、ちょっと緊張してます。
はい。
大丈夫かなというところもありますが、彼の先生に今回もいろいろお話伺っていこうかなと思ってますので。
はい、お手柔
らか
にお願いします。
はい、こちらこそ。まあ、早速にはなるんですけれども、このリーディア・アスプレイ、現在は週末何してますか？もう一度だけ会えますか？まあ、スカモカというシリーズが刊行しております。で、こちらの前作というか、むしろ本シリーズという言い方になるんですかね。週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？という作品が全5巻発売になっておりました。こちらに出てきたキャラクター、リーディア・アスプレイに、まあ、スポットを当てた遺伝。という言い方でよろしいですか？
そうですね。スカモカ後半シリーズの方には今のところつながっていないかのような、うん、直接つながっていないかのような形で展開しています。
はい。外伝ともまた違う、こう、遺伝っていう言い方にしたのはなんでなのかなっていうところからちょっと聞いてみたいんですけれど。
まあ、独立した作品ですよと。まあ、もしこれが続けられたならば、独立したシリーズですよという扱いにしたいと。いうのがまずあります。外伝としてしまうと、どうしても、おまけ的な立ち位置になってしまい、本編を全部読んでいるのが当然前提だな、という形になってしまうかなと、まあ、このあたりはほとんどイメージの問題なんですけれども、うん、まあ、遺伝として、本編と対等の立場の、もう一つの物語だよという立ち位置を持ってもらいました。
うん、なんか、個人的には、スカモカがここまで続いてきて、私はですけど、
はい、
この週末何してますかの、まあ、主役という言い方はあれですが、レグルエレ、それこそ本当に舞台という言い方をよくしますけど、レグルエレの物語なんだなっていう消化の仕方を私結構していたんですよ。
はい。
なので、こんな、ちょっとまた別の世界も描けるなんて、拡大性がすごいなっていうふうに思っちゃいまして。
この舞台ならではの物語ということを意識して、レグルエレの物語は紡がれているので、まあ、そういう意味でもそこに従属しないもう一本の物語、かつての地上の物語という意味で遺伝になったと、先ほどの話とつながります。
ってことは数字は書いていないけれど遺伝を続ける可能性が
こうやってほのめかしておいて、はい、そのうち既成事実にしたいなぐらいの何かです。
なるほど。
応援よろしくお願いします。
はい。まあ、リーディア・アスプレイのところの名前が変わるのか、それともまあ、遺伝にリーディア・アスプレイになるのかとかはまだまだわからないですが。
まあ、どちらでもできるようにしています。
ああ、すごいずるい。まあ、とは言っても、別のものとはいえ、例えばこう、モールネンの話題が出てきたりであったり。
はい。しれっと出ました。
ねえ。そうなんですよ。私、しれっと出すぎて読み返した時にどこだったっけってすごい探してしまって。簡単に言うと、モールネの適合条件が。
しかも2回出てるんですよ。
明かされましたね。でも、極位個性圏は5振りあるってわけですよね。
はい。
まだ名前が出てないのもあります？名前だけは出てるんでしたっけ？
名前、今回5つ揃ったかな？もしかしたら4つだけかもしれません。
なるほど。私も結構拾いきれないところが。出てきてしまうんですよね。
まあ、書いた人がこの通りあんまり把握してないので。
いやいやいや スカモカの後書きの方に、はい、カリオンシリーズみたいなのも
ありました、
はい、書かれておりましたけれども、ここにもまだ網羅されてない名前だけ出てる件もいくつか作品の中にはあったりもするので、
ありますね。
もう本当に誰かデータ集を作ってくれって思っちゃいますね。
いや欲しいですね。
あ、そういう本が出ればいいなっていう話を前回もしていたんじゃないかなっていう気もちょっと、
は
い、
誰か作ってくんないですかね。
あ、誰か公式の方ですかね。それはまあ望みとして、はいはい、読者としてもあるし作者としてもあるという、をちらちらと、あの今回は担当編集の木田さんも隣にいていただいておりますので、はい、そんな話もちょっとしつつ
ちらちらと
というところにはなります。どうですか、こう遺伝を書いてみた、まあ、感想というわけではないですけれども、まあ書き終えてどんな思うところがあるか、はい、なぜこの話を書こうかなって思ったところもちょっと聞いてみてもいいですか。
あ、そうですね、まあ、まずなぜ書こうとしたのかの話なんですけれども、
はい、
理由たくさんありますと、
はい、
まあ、全部話そうとすると絶対に朝になるということで、あの一番単純に説明しやすいところから言ってしまうと、スカモカがだいぶ続いてしまったと、続いてしまったことというか続いたこと自体はすごく嬉しいことなんです、うんうん、もちろんなんですが、あのここから読み始めるというのにちょっとハードルが高くなってしまった。そしてスカスカを改めて読み始めてくださった方々がいる中で、さて読み終わった、次に何を読もう思った時に、目の前にすでに7冊これからまだ続くという、あのちょっと大ボリュームの作品がそびえていると、これで読み始められる人ってのは当然結構いらっしゃって嬉しい限りなんですが、足が止まってしまう人もいるだろうと。もっと軽くスカスカ読み終わった後の余韻を受け止められる受け皿があった方がいいんじゃないかと、選択肢は複数あった方がいいんじゃないかという理由で、まあ、何か一つスカスカからつながるもう一つの物語が欲しいなと思ったというのがありました。このアイデアから主人公を3つとか物語を3つ作りまして、その中からリリアが選ばれたんですけれども、後の候補はナイグラドさんの若い頃および全く関係のない新キャラのおっさん、この3つの物語をあの担当の K さんに送って、即 OK 戻ってきたのがリリアでした。
とにかく、ナイグラートはともかく、おっさんは、おっさんっていうのを、そこだけ聞いちゃうと思ってしまうんですが。
いやー、この話も結構気合入ってたんですけどね。
いや、もう、あの、カルノさんが書く結構おっさんキャラって、まあ、グリックなり、結構味のあるキャラクターなので、はい、すごい興味はあるんですけれど、木田さんの、あの、選択は正しいなという感じもしますね。最初にビレムが出てきたのが確か16歳でしたっけ、スカスカの一番最初にアルマリアと喋っていた時だから、
はい、
今回のこのリーリアのお話って2年前っていう言い方でいいのかな、
そうですね、
と思っていたので、なんかこのタイミングもなんでこのタイミングにしたんだろうなっていうふうにはちょっと思って、まあ、13歳の主人公っていうのはどうなんですかね、最近のライトノベル的にはメジャーな年齢層なんですかね、なんか入りとしては結構低年齢だなという感じもしちゃったから、
第二の人生で13歳ぐらいは結構メジャーなんですけれども、うんうんうんうん、そのまんま13歳はそこそこ少ないかなとは思います。
だから今回結構あの周りの大人キャラクターがすごく魅力的だなっていうのも思っていて、
は
い、
まあ、せっかく子供なんで子供扱いしてくれる人は絶対に必要だなってことで、シリルさんに出場を願いました。
まあ、前回のパニバルにも素敵な大人が周りについてるよねみたいな話にも通じるなとすごく思って、いや、シリル本当にいいキャラクターだし、やっぱこう、リリアが、あの、彼の先生おっしゃってましたけれど、まっすぐ育つためにはいい大人が周りにいるっていうのを。
そうですね、まっすぐ育ちませんでしたけど。ひねくれましたけど。
こう、最初に私、扉絵から見る人なので、なんだこの性格の悪そうなお姉さんはっていうふうに思って、はい、からのだったので、もう大変熱いキャラクターですね。美味しいずるいやつというか、
まあ、あのフェオドールの時にも一度やりましたけれども、悪い顔ができるいい人大好きなんです。
なるほど、趣味が現れてるし、すごい上さんの描く表情がまた素敵だなという
ふうに、素敵なんですよ、
思いましたね。シリルと、まあ、もう一人大人というかどちらかというとライバルみたいな、
そうですね、
キャラクターアデライード、この子もまた美少女が、
そうですね、
描かれてますよね。
真っ当にスカスカスカモカシリーズ通して一切出てこなかった16から18歳の年頃のいわゆる JK 世代の女の子がようやく登場したかと思ったらここです。
いや、アデライードってこう ケンケン言ってくるいいメカニック、全くしょうがないんだからって言いながらいい設備を整えてくれるメカニックの立場というか、
そうですね、
彼女もすごいいいキャラしてましたけれど、すごいもったいないというか、
はい、
だってこの子カリオンの整備士にもっと出てきてよっていうふうにすごく思いました。アデライドはどういうふうに生まれたんですか？
だいぶ昔からこの立ち位置に一人いるだろうということは決まっていて、必要な要素があまりにてんこ盛りになって生まれかけてたキャラクターではあったんです、
うんうんうん、
で、まあ、今回話をするにあたってリリアの周りにいる人物として、まあ、大人を置いた、同年代の子供も置いた、で先輩に当たるぐらいの年齢の人物がいないなと。勇者パーティーの出会いに関してはもうちょっと先のことになるという時系列が定まった後だったので、そうなるとここにそもそも必要だったキャラクターをポンと置こうということで、まあ、気がついたらそこにいたタイプのキャラクターがアデライドになります、まあ、なので結構見えないところでスカスカ本編とリンクが貼られているキャラクターではあります。
この裏にアデライドがいたんじゃないかっていうような推測ができるってこと？
まあエピローグでちょろっと出てきているあのビレムのあのテートの工房から見るとデタラメだという調整技術なんかはこのアデライドが後ろで何やかんややってたんだというようなのがチラチラと。
なんかいいですよね。ビレムにとってもちょっと姉子ぐらいの年齢感かなと思っているし、キャラクター的にもすごいいいキャラクター、可愛いしというところもあるし、ちょっとこう天才っていうところでリーリアの似たものとしても
そうですね、
ポジションが置かれてるのかなっていうのが、
はい、
ね、なんか共感してもらえるキャラクターにもなりうる、友達にもなりうる素敵なキャラクターだなというふうに思うので、
そうですね、
うん、ぜひまた、ね、出てきてほしいなと思う一人でした。
いや出せたらいいですね
あとはちょっと個人的にはヨーザーというキャラクターもとっても気になりました。
はい、
こういう言い方はなんですが、世界の滅びに関わらない、あ、関わらないって言うとあれですけれど、ちょっと私的なところで哀愁に満ちているおじさんだなっていうふうにすごく思ってなんか愛憎という言葉が合う人だなというか、
そうですね、あの大人のあまりに歴史と事情を抱えすぎて様々な立場を使い分けるうちに自分自身でも迷走を始めてしまったなと気づいても止まれないみたいなところが凝縮されてしまったので、だいぶ複雑な立場になってしまったと思います。
だから私は要素あってトゥルーワールドとどういう関わりがあったのかなっていうのがすごく、はい、あまり明文化はされていないなというところでちょっと気になったりしたんですけれど、
そうですね、幹部クラスです。
お、あ、それは教えていただけちゃうんですね
隠すこともないなということで、とても偉い立場で権力、財力、その他もろもろ、まあ、財力に関しては自前のもので何とでもしていたみたいですけれども、破滅に関してもかなり深いところまで知ることができたから強行時代に走ってしまった、まあ、そのくらいの立ち位置です。
そんな人が結構理由としてはまあ、アデライードを愛したかったんだよみたいなことを言うところがすごい、なんでしょうね、世界の背景にはやっぱり人間の感情があるんだなっていうのをすごい感じてしまって切なかった。これはネタバレになりますかね、さすがに。
ああ、でもそうか、本編のネタバレではありますがどうなんでしょう、この辺ってあの、
まあでも読まないとわからないから、はい、あ、そうですよね。でも今回はそんなにひどくなかったなって思いました。
まあ、
違う
はい、 いや、いつもひどくないですよ
あ、はいはい、ちょっともうだいぶお話の中にも入ってきちゃっていますけれども、
はい、
一回こう週末何してますかの増刊号では彼の先生に、リスナーさんからの質問を、募集させていただいております。今回も結構待ってましたという感じでお声をいただいて、たくさんの、ご応募をいただきましたので、いくつかご紹介させていただこうかなと思います。
それではここからですね、質問を少しコメントと一緒にご紹介したいと思います。まず最初にペンギンさんからのコメントです。現在スカスカ5巻まで読んでいて、スカモカと EX は未読です。この場合遺伝はどのタイミングで読むのが物語楽しめるでしょうか？やはりスカモカ先に読むといいですか？続きましてトムワンさん、今回も何人か犠牲者が出ましたが、普段よりもずっと平和で気楽に楽しめました。リーリアがヴィレムを好きでぬいぐるみを買ったりしたバレたら確実なる黒歴史やら、アデライードの容姿も金髪ロング白シャツに赤いスカート、 黒のコルセット締めと典型的なお嬢様な感じでツボです。エマとの容姿が姉妹なのに違うのはやはり姉妹だと気づかれてエマの命が狙われないように容姿を変えたというところでしょうか。続きましてキリンさんからのコメントです。なぜリーリアはエマを見て一瞬アルマリアだと見間違えたのでしょうか。あとスカスカ4巻にカイヤというキャラクターがいましたが、今回のカイヤナイトと何か関係があるのでしょうかというご質問をいただいております。先ほど彼の先生のお話でもあった通り、スカスカ5巻とスカモカと、ま、シリーズが出ている中でこちらの遺伝を読むタイミング、私はスカスカ読んだ後に一度読んでいただいて、遺伝を読んでいただいてからスカモカを読むと2倍楽しめるかなと思ったんですけれど。
そうですね、スカスカの EX は遺伝より先に読んだ方が通じるかなというのはあります、うん、リーリアの根幹にあたるところは EX の方で説明を済ましてしまったということで、割とさらっと今回遺伝は流しているところがあります。そうですね、遺伝とスカモカの順番に関してはそれぞれの楽しみ方がある、楽しめ方があるという形にしているので、もうお好きなようにという形になっています。
逆にこれ一巻だけでも、まあ、十分楽しめるなというふうにも思ったんですけど、まあ、入り方としていろいろ選べるっていうのは、新しいスカスカというかこの週末何してますかシリーズの可能性かなというふうに私も思って読んでおりました。
はい、
では続いてトムワンさんの質問で、エマと容姿が違うっていうのは。
そうですね、姉妹だと気づかれて今の命が得られないようにいうのは、まあ、ほぼそのままです。違う人間にならなければいけない事情は、まあ、何せよあったと。細かいところですけれども、受精ソーマタージで容姿を変えたっていうわけでは実はないのがあります。特殊な薬とお化粧と、あとは容姿の印象をちょっと操作するタリスマンとみたいな、あの小技の組み合わせで、
なんか逆にそっちの方がすごい感じにする。
いろんな技術の掛け合わせで結果を出すっていうことのエキスパートのアデラリードさんなんで、まあ、そういうことができたと、まあ、なので今回最後の決戦でタリスマンが壊れた後にエマにちょっとバレかけましたね。
アルマニアの容姿がエマに似ているっていうのは今後のストーリーに関係はあるんでしょうか。
今後のストーリーに関わるかに関しては今後にならないと明かせないところではあります。今回のストーリーにっていう話をするならば、もともとリーリアが社交的な子ではない、社交的に振る舞えるけど知り合いを積極的に作れる子ではないということがあり、一瞬見間違えたからこそあのように関係を作れた。なぜ似ていたのかを考えるのに関しては理由いらないと思うんですけれども、そっくりさんというのは理由なく生まれるものですけれども、似ていたからこその今回の話ではあったとは言えると思います。
あとですね、カイヤというキャラクター、まあ、スカ4巻に出てきた、
はい、
勇者パーティーのキャラクターなんですけれども、カイヤナイトと今回出てきたキャラクターと関係はあるんでしょうか。
カイヤさんはさらにもう一人2巻からかな出ているイーボンキャンドルの従者の猫耳さんがねいますね。まあ、もともとはその2巻と4巻の猫耳さんと鉄海さんのお二人だったんですけども、これらの間に共通の設定がありまして、そもそもこちらの世界でも言えることですけども、子供が生まれた時の名付けに成人とか歴史上の有名人とかの名前をいただくというやり方がありますと。これがこちらの世界でも向こうの世界でもある程度メジャーなやり方としてあって、カイヤの名前は有名な昔話に出てくる精霊の名前だったりしますと。世界を救う超聖人をそばで支え続けていた、そういう精霊、この名前をいただいてリーリアのパーティーにいたカイヤもイーボンキャンドルの隣にいたカイヤも名前を付けられたと。つまりその源流がこのカイヤナイトです。
ありがとうございます。中戸さんからのコメントです。リーガルブレイブ、聖騎士勇者リーリアは人類を守れても一個人を守ることはできない、すごく悲しいですね。それを13歳で理解しているのもまた。そしてセニョーリスの話が個人的に好きでした。続きましてキアさんからのコメントです。遺伝でセニョーリスの完成秘話が書かれましたが、今後他の玉衣古聖剣の完成秘話を書く予定はありますか。続きましてモジャ中学3年生さんからのコメントです。セニオリスの誕生秘話の中に名前の由来が書かれていましたが、他のカリオン聖剣の名前にも セニオリスのように由来があるのでしょうか。またゼルメルフィオルの特質能力タレントについても教えてくださいというご質問いただいております。ではまず順番に、
はい、他の聖剣の完成は、
そうですね、
きっぱりないです。今回のセニオリスの話はもともとセニオリスってどういう剣なのかのバックボーンを本編シリーズで山ほどかけた後の登場だったから、まあ、このようにダイジェストで書いて伝わる話にできましたが、他の剣に関してはポットデの剣の誕生秘話を短く書いたところで何にもならないと思うんですよね。ポットデじゃない形にしようとしたらもう一冊以上丸ごと使って描写するようになっていくと思います、まあ、それにおそらくどの剣も書こうとすると違うジャンルの話になります。
ちなみにこの由来っていうのが、はい、まあ、セニオリスに関しては遺伝の方で書かれているかと思うんですけれども、はい、他の剣にも由来があるのでしょうかというご質問もいただいているんですけれど、
はい、名前に由来がないカリオンはないです。で必ずどこかに由来があります、まあ、ただ一般名詞とは限らないですね。人名から取ってるみたいなのもあるので辞書引いてわかるものばかりとは限りません。
ちなみに今回出てきたゼルメルフィオルのタレント、
まあ出てくる予定がないのでざっくり言ってしまえるんですが、世界汚染ですと、詳しく説明するとリュシュル以外には使えない理由なども全部説明しなきゃいけなくなってすんごい長くなりますので、まあ、今のざっくりの説明で、
ゼルメルフィオルに関してはリュシルしか適合してないってことは、リュシルとそれこそこうカイアナイトみたいなことの何か物語があったのかしらみたいな思いもあるんですけれど、
そうですね、丸一冊以上かかりますね
なるほど。で、私こう読んだ時にちょっとゼルメルフィオルのこのタレントっていうか、まあ影響というかがちょっとクロアイアンスにちょっと似てるなっていう風に感じたんですけど、そのあたりはどうでしょうか。
ですね、人のつながり方を使って人が人を変えていく過程になぞらえて生まれてくるものとして、まあ、クロワイアンスとか、あとはマテルノとかヴィンクラとか、あのあたりの獣もそうなんですけれども、似ている部分はあります。人に干渉して取り込んで無機物に変える、まあ、無機物とは言い難いものも混ざってますけども、ただ理由とか経緯とか手段とか対象とかがそれぞれまるで違っていて、まあ、なので同類とはかなり言えないところがあります。
ルーツはルーツというかは似たところにあるんだなっていう感じもするし、
そうですね、ルーツはもうこれシリーズのテーマ的なものになってしまうんですけど、人が人を求めるときにどういう手段を取って、そしてその手段間違えたらどうなるのかというようなところが物語の根幹に常にあるようにデザインされているので、そういったところの印象が似てくるというのは当然あると思います。
ありがとうございます。ではここからは彼の先生のプライベートに関する質問もいただいておりますので紹介をしていきたいと思います。
お手柔らかに。
リュウさんからのコメントです。僕は週末何してますかシリーズが本当に大好きな高校生です週末何してますかシリーズの中で自分に似てるなぁと思うキャラやお気に入りのダグウェポンをぜひ教えてください。ちなみに僕はクトリの最後の戦いを支えたデスペラティオが好きです。
はい、似てるキャラ大人勢ほぼ一通りですかね。グリック、マグメダリ、チーブカンズ、今回のヨーツヤ、うっかり気を抜くと彼らには作者の言いたいことをそのまんまの言葉で言わせそうになってしまって、もう慌てて本人の考え方に立ち戻ってもらうみたいなことが、まあ、多々あります。
それは結構キャラクターを描いている上でやっぱこう彼の先生が手を出したくなるというかストーリーに入り込みたくなる瞬間の気持ちとかが書かれてるわけでは、
ストーリーに対してというよりは、若者に対してものを言うっていう時に、まあ、自分自身ある程度年を食っているものですので、言いたいことっていうのは、まあ、素でいくつもありますし、気を抜くと、まあ、それが出てしまうと。けど作者が言いたいことと作中の大人勢が言いたいことはやっぱりズレがあるし、なくちゃいけないし、そこを大事にしようとすると作者のセリフをそのまま書くわけにはいかなくなると。
お気に入りのダグウェポン、
前のインタビューで思い入れがあるのはみたいなお答えも一つしてもらった気もするんですけれど、うん、はい、お気に入り、
思い入れでどれって答えましたっけ。それこそデスペラティオ、
その時はそうですね、デスペラティオっておっしゃってました、ね、
まあ思い入れは非常に強い剣なんです、あれはやっぱり。で、好きな剣っていうのは、違う角度から答えるとなると、やっぱり自分で使うならみたいな感じになっていくと思うんですけど、まあそうなるとパーシバルですかね。ハイエンドマシンではありませんが、まあユーザーが改造できるだけの拡張性がある。まあ、要するに自作パソコンのノリですね。
なるほど。
逆にちょっと聞きたいのが、選ばれたくないなっていうのもありますかね。やっぱりそのね、理由があるじゃないですか、適合理由っていうのが。
そうですね、まあ選ぶ理由というか、適合条件すべてを知っている立場からすると、確かにこの中には入りたくねえなというのはあります。
それは明確に教えていただけない。
いやー、ダメですね。
はい、
じゃあ今後の楽しみということで、またインタビューの時にね、全部明かされた時にぜひ教えていただきたいなと、
はい、全部明かす日はさすがに来ないんじゃないかなと。
つかちゃんさんからのコメントです。彼の先生は執筆中あまりにも筆が乗らない時、何をして気分転換していますか？先生が今までで衝撃を受けた作品、映画でも小説でもアニメでも大丈夫です。特に印象的なものがあれば知りたいです。3日ごとに新刊読みたいので、彼の先生の3日が1年くらいになるように神様にお祈りしますということですが、激励の一言いただいておりますけれども、
わーい。
まあ筆が乗らない時もね、3日のうち1日くらいはあるかと思うんですけれども、何をして気分転換していますか？
3日のうち1日、1年になってるんですよね。まあさておき、気分転換は基本的には散歩ですね。運動不足は大敵ですし、歩いてる最中に出てくるアイデアっていうのは、机の前で出すアイデアとは全く別の質のものになるので、混ぜ合わせると、まあいい感じになることがあるし、それを期待して歩くと。長い時にはまあ丸半日ぐらい。半日ぐらい、歩き通しっていうこともあります。
特にこう衝撃を受けた作品っていうご質問もいただいておりますけれど、
はい、まあ山のようにあります。強いて一つを挙げるならば、今の方々があんまり知らなそうな感じの、ゲームブック、読者の選択で展開が変わる物語、まあ、これに若かりし頃ハマっていた時期がありまして、世の中にファミコンすら普及する前の時代ですね。主人公の選択一つで幅広く展開が変わっていく。けれど、物語が物語であることをやめない。一つの問題に対して、主人公がスタイリッシュに進んだり、もしくは薄汚いやり方で進んだりして、そのどちらでも物語が成立するいうのを見て、まあ若かりし頃の私はね、一つの舞台の上に一番美しいもの以外の展開をしても、そういう物語を送ってもいいんだということに衝撃を受けました。まあそういうのが、他にもいろんな衝撃を受けまくった末、今の私につながっている。
ちなみにそれってテーブルトーク RPG の本とかそういう形ではないんですか？
テーブルトーク RPG が本格的に日本に紹介されるようになるまで、ゲームブックが日本に来てから数年空きがありまして、その数年をリアルタイムで追っていた世代なんです。
なんか私はむしろ TRPG の頃からしか知らないから、なんかその前のゲームブックっていう存在自体を知らなかったです。面白そうですね。
いや、面白いですよと、今の感覚で言うと、もっさりしたゲームに見えてしまうのはもちろんあるんですよ。当時はもちろん携帯電話はおろか、液晶画面で何かをするみたいなことすらなかった時代ですので、ゲームというもの自体選択肢があんまりなくて、まあだからこそその狭い枠組みの中でいろんな実験が行われていたっていう意味では、今でも可能性を感じる分野ではあります。あとあれですね、私の3日が1年ぐらいになると、週刊漫画の続きを読むのに2年かかるようになってしまうので、ちょっとこれは困ります。なので、そのお祈りが天に届かないように私も祈っておきます。
ありがとうございます。ではですね、ここで遺伝以外にも少し質問をいただいておりましたので、幹事さんからのコメントです。旧ゴマグリョウ跡には6番が多数いましたが、無限結界内のゴマグに2番がいたのはなぜですかという質問と、最初の獣シャントルが現れたのはゴマグと王城のどちらですか。続きまして、シーカさんからのコメントです。今回は私、ショートストーリーのためにゲーマーズで買わせていただいたのですが、店舗特典をまとめて小冊子にしたり再行したりはできないんですか。小冊子とかにしてプレゼント、いや買います、買うのでまとめてくださいというご質問いただいておりますが、
はい、 疑問にもたれるのも当然かつ、だからこそさっきのネタになるところからピンポイントでご質問いただきました。遺伝が超続くようなことがあったら4巻ぐらいで、ね、大ネタになる話だと思います。ゴマグシに出た獣、これはいろいろ考えられると思います。まあ、例えば現実ではアウローラの脅威をなんとか退けて、でもティメルに屈したとか、もしくは、アウローラがゴマグを滅ぼした後にどっか行っちゃったとか、それらと全く違う理由の可能性も当然あります。それと、最初の獣が現れたのはゴマグと王城のどちらですか？スカスカの一巻でチラッとだけ書いている最初の獣が王城に出たという記述ですね。よく拾っていただきました。こちらが正解です。ゴマグに最初の獣は出ていません。では、あの4巻のあれは何だったのかということに関しては、現在の材料で想像はできると思います。正解に関してはまだ出ていないということで一つ。
じゃあ今後ぜひ4巻くらいで。
出ますかね。読者の皆さんにお願いする感じですね。
あ、そうですよね。
こちらの応援次第ですね。
お願いします。
店舗特典についてはまとめる予定はあるんでしょうか？
ですね、店舗特典については、あくまでおまけということで、本編に関係ないというか、読まなくても大丈夫なするようにいつもしています。なので、気が向いて手近で手に入るときだけ入手っていう感じでいいとは思いますが、まあ、それを言いつつ、結構数が溜まってきちゃいましたので、どっかでまとめられませんかという話は実はしています。ただ、我々だけで決められる話ではあんまりないので、いろんな方が関わっている話でもありますので、これがどう転ぶかに関してはちょっとまだ何とも言えません。
ありがとうございます。ここでちょっと質問のコーナーは終わりなんですけれども、まあ、たくさんの皆さんからコメントいただいておりまして。
はい、ありがとうございます。
今回、まあ、抜粋でご紹介させていただいたんですが、全部コメントはですね、彼の先生にお渡ししてお読みいただいておりますので。
はい、拝見させていただきました。本当にたくさんいただきました。
今回感想だけのコメントもたくさんいただきました。本当にありがとうございました。この中から1名様にサイン入り書籍をプレゼントさせていただくんですけれども、一度メールアドレスの方にご連絡をさせていただきます。メールの方をまずはご確認ください。それではここで彼の先生の担当編集木田さんより角川スニーカー文庫6月の新刊をご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、スニーカー文庫の木田です。よろしくお願いします。好きな剣はヒストリアのデザインが大好きです、
うん、
はい。では早速なんですけど、スニーカーの6月刊、今回6冊刊行されております。まず新人賞から2作品出ております。でこちらが第24回スニーカー大賞、今回金賞という賞が新しく新設されまして、まずその2作品からご紹介いたします。まず所持金ゼロの彼が資産家令嬢から求められるようになったわけ、なかなかタイトルからパンチが効いてるんですけど、まあ主人公が貧乏な高校生なんですけど、そのお金持ち JK 美少女探偵と出会って、ちょっと SF チックな、要は貧乏神がついてるんですよ主人公に。貧乏であればあるほどすごい力を発揮できるみたいな主人公と、お金持ちの美少女探偵の話で、探偵にはお金持ちすぎてそういう力が権限しないから、貧乏な主人公がどんどんあなた一緒に行くわよみたいな感じで助手として活躍していくよみたいな、バトルあり、ラブコメありな、
バディありって感じですね、はい、バディもの感もあり
そうですね。あ、そうですね、なんか、はい、そういった雰囲気を醸しておる、はい、なかなかやっぱスニーカーの新人賞じゃないとなかなか出ないなっていうタイプの作品ですね。もう一つがブドウ大陸物語、野良猫姫と言葉渡しの王、こちらが選考委員を務めていただいた水野亮先生推薦、戦記ファンタジーですね。
水野先生といえば、まあ、ロードストー戦記にはじめとするゲームっぽいといったらなんですが、そういう設定を得意とする、まあ、戦記ものを得意とする先生ですよね。
スニーカー代表というか、もう始祖というか、なんというか
始祖ですね本当に。
はい、こういう戦記ファンタジーが売れてくれるといいねみたいなところで、はい、推薦をいただいております。主人公が貿易で国を建てている王国ランタンというところの王様なんですけど、まあ、彼がその大陸のあらゆる言語を使用できるっていうところで、その大陸を動かすいろんな陰謀だとか、とある国のお姫様とのラブロマンスだったりとか、そういうところにつながっていく、すごくスケール感の大きい爽快な作品となっております。
どうしてもこう、水野先生という名前が出ちゃうとハードめな感じなのかしらと思うんですけれど。
まあ結構パッケージがあのイラストがベニオ先生っていう、もう最近ライトノベルで活躍されている方なので、まあ結構イラストも可愛くて、まあ、すごく今風にチューニングされた作品なので、まあ大変読みやすいんじゃないかなと。
戦記物の入り口としてもちょっと良さそうな感じもします。
結構ハードルが高いんじゃないかみたいなところは思われるジャンルではあるんですけど、まあ、実際読んでみるとすごくとつきやすい、大変入門として良いのではみたいな気がするので、本当に10代とかに読んでほしい作品ですね。3作品目、中ボスさんレベル99最強の部下たちとともに2週目突入という作品で、これはウェブ初の作品です。で、これがもう月刊コミック電撃大王さんにてこの夏からコミカライズが連載開始予定という形で、なかなか新刊が出るタイミングでコミカライズが決まってるっていうのは珍しくて、すごく注目作なのでこちらもご期待ください。続きまして、里の子太郎先生がまたまた同時刊行を成し遂げました。ミリオンクラウン第4巻ラストエンブリオ第7巻、こちらもよろしくお願いします。そして週末何してますか、イデンリーリーアースプレイもこちら好評発売中ですので、何卒はいよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今回も注目タイトル盛りだくさんです。ぜひ気になった作品は調べて読んでみてください。北さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで今回も盛りだくさんにお話しいただきました。これがね、次の特集にどうやってつながっていくのかというのも、この週末何してますか増刊号の楽しみじゃないかなとも思います。それでは今回も最後に彼の先生から、次はスカモカ8巻になると思うので、まあスカモカどうなるのっていうところとリスナーさんへのメッセージを合わせてお願いしたいと思います。
はい、スカモカは、まあ、次回は8巻となります。9巻で終わるかな、終わればいいなと、夢を見ながら続けております。そのあたりの未来が見えてから遺伝に関しても考えたいなっていう風な感じになりますので、ちょっと今回いろいろと今後の展開に関してはふわっとしたことばっかりですいません。では改めまして、そんな感じのふわっとした未来ではありますが、今回100万部突破って帯に書かれている、これに関してちょっと今回これもお礼を言わなければいけないところなんですけれども、長いこと様々な方々に、そこはりさんも読者の皆様方もお付き合いいただきまして、ここまでやってきました。これからのふわふわした感じの未来にも、ぜひお付き合いいただきたい。今回のような実験的なものまで含めて、このシリーズでやっていきたい楽しげな試みはまだいろいろとあります。少しずつ形にしていきたいと思いますので、今後ともお付き合いいただきたく思います。彼のあきらでした。
今回は週末何してますか遺伝リーリアースプレイより著者の彼のあきら先生をお迎えしてお話をお伺いしました。今回も本当にありがとうございました。ずっと応援してます。
ありがとうございます。
そこアニ増刊号はポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。